マタイの福音書18章21節。その時ペトロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を77倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デリナの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を詩人に話した。そこで詩人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして詩人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄子に引き渡した。あなた方がもうそれぞれ心から兄弟を許されないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
今日の礼拝のためにこの箇所を選びましたのは、あるクリスチャンから聖書に7の70倍許すように書かれていますけども、それは何を意味しているんですか、そういう質問をいただいたからです。人を許すこと、それをストラグルなしにできる人は誰もいないと思いますが、その人には特別な事情がありまして、このことで大変悩んでおりました。聖書が許しについて教えていることを学びたい、そういう真剣な思いがあったのです。許しの問題、これは聖書の中心的なテーマです。とても一言で答えることのできるようなものではありませんでしたので、私は質問をいただいたときに、少し時間をください、後ほどゆっくりお話ししましょう、そう約束いたしました。私もその期間、7の70倍というこの言葉の中に含まれているメッセージを改めて考えることができまして、この間やっとその約束を果たすことができました。私の答えが少しは役に立ったようで嬉しく思いましたけれども、今朝の礼拝に来ておられる皆さんも、この聖書の箇所について同じような質問を持っておられるんじゃないかなと思いますので、今朝ここでも7の70倍という言葉の意味をご一緒に考えてみたいと、そう思ったのです。イエス様が7の70倍と言われましたのは、ペテロが、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、何度まででしょうか、まあ、そう尋ねたからですね。この質問にお答えになったわけですが、ペテロがどうしてそういう質問をしだしたかといいますと、それは15節にあるんですが、 18章マタイ18章の15節ですが、イエス様がまたもしあなたの兄弟が罪を犯したならと、まあ、ここでは教会の中で明らかな罪を犯した人がいた場合、それにどう対処すべきかということを、まあ、イエス様も教えていらっしゃるわけです。でイエス様の罪についての教え、それは大変厳しいものでありました。イエス様はマタイの18の6、だいぶ遡りますが、聖書をそこを18章開いていらっしゃると思いますので目を留めていただきますか。こう書いてありますね。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシです。ずいぶん過激な言葉でありますけども、でここで小さい者というのは子供ももちろん含みますが、貧しい人々、弱さを持った人々など当時の社会で軽んじられていた人々のことを指しています。イエス様は社会的な差別、金持ち、貧乏人、権力者、そうでない人、地位のある人、そうでない人、能力のある人、ない人、そういう区別が神の国に決して持ち込まれてはならない、教会の中に持ち込まれてはならないとおっしゃっているのです。もしこの世ので力を持っている人が教会にやってきて教会の中の弱い人を癒しめるようなことをしたなら、そんなものは石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んでしまえ、イエス様はそう言われたのです。ずいぶん激しい言葉ですけれども、私はこういう言葉の中にイエス様の小さいものに対する大きな愛を見ることを本当にしてきました。私はこういう言葉好きだというと語弊があるかもしれません、こういうイエス様大好きです。イエス様は社会的な差別という目に見えるものだけでなくって、実は私たちの心の中にあるもの、人の目には隠れていましても内面に救っているような罪というものに対しても厳しく断崖していらっしゃいます。大変厳しい言葉を語っていらっしゃる。18章の8節に、もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるならそれを切って捨てなさい、片手片足で命に入る方が両手両足揃って永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そうありますね。もちろん手や足あるいは目が勝手に私たちの意思と関係なく罪を犯させるわけではありませんよね。刃物を握って人を刺したり、人を蹴飛ばしたり、あるいは人を批判や軽蔑の目でじろりと見る、そういう目は、その場合手や足や目が勝手にそうするんじゃなくって、その人の心が、その人の在り方、生き方というものがそうさせるわけです。たとえ手足を切り取り、目を取り出したからといって、それで罪がなくなるわけではありません。でもイエス様はこんな厳しいこと、こんな激しいことをおっしゃることによって、私たちの内面で犯す罪、それは外に現れないからどうでもいいんじゃない。そこに問題があるんだ。それに対して断固とした態度を取るようにということを語っていらっしゃるのです。イエス様は互いに許し合うように教えてくださいました。しかしイエス様が言われた許しというのは、罪に対していい加減になるとか、この世の不正に対して目をつむるとか、そういうことではない。それがここからわかりますね。しばしば許すことは忘れることだということがよく言われます。英語で Forgiving is forgetting。 確かに当たっている面もあると思うんですが、でもこれは必ずしも正確な言葉ではありません。もしあなたが誰かに騙されまして全財産を奪われたとしますね。そしたらどうしますか。まあ許しますから、もう全財産を相手にくれてあげましょう。そうするでしょうか。きっと裁判に訴えるでしょう。財産を取り戻そうとするでしょう。 たとえ自分を騙した人に対して恨み、つらみ、憎しみがなくなっていたとしても、だからといって全財産をその人にくれてやるようなことはしません。許すことは正義や公平を追求するのを諦めること、正しいことと間違ったことの区別を曖昧にすることでは断じてないからです。このことで少し思い出したことがあるんですけれども、今月の5日、10月の5日は横田めぐみさんの誕生日でしたね。横田めぐみさんが北朝鮮にさらわれましたとき、彼女は13歳、中学生でした。そのめぐみさんが今年41歳になりました。でめぐみさんのお母さんの横田早紀江さん、彼女はめぐみさんの誕生日の記者会見でこう言ってましたね。40歳になるまでに助けてあげると約束したのに、約束を守れなくてごめんね。本当に母親の気持ち、この言葉をよく表していると思います。で横田早紀江さんはめぐみさんが北朝鮮に連れて行かれた後、失望の中にありましたけれども、近所に住んでいました宣教師から聖書をもらいました。ヨブ記を読んでみてください、そう言われまして、その宣教師がしている、聖書研究会に導かれ、キリストを信じる信仰を持つに至ったんです。横田早紀江さんはクリスチャンになり、キリストの許しを知りました。めぐみさんの拉致を命じた北朝鮮のあの人に会ったとしても、復讐心や憎しみの気持ちできっと接することはないでしょう。しかしだからといってめぐみさんに対してなされたあの非人道的なことが許されてよいとは決して思ってはいません。ですから横田さんや他の方々は、人間の罪、国家の罪というとてつもない大きなものでありますけれども、それに対して懸命に戦っていらっしゃる、拉致問題の解決を叫び続けていらっしゃるわけです。許すことは忘れることだと簡単に言うことはできません。簡単に忘れてしまうことができるようなことを許したからといって、それでその人は本当に許しを知ったとは私は思いません。私たちの多くは人生の中で一度や二度は決して忘れることができないほどの深い心の傷を体験するものであります。本当の許しというのは、そうした自分の心の傷に目をつむったり、それを覆い隠したりすることではありません。ましてや他の者に心を紛らわせ、気を紛らわせてそのことを思い出さないようにするということでもないのです。社会の不正や人間の罪、そして自分の心の罪、それにしっかりと向き直ることなしには、本当の許しに向かっていくことはできません。許し、それはそうした中で心の傷が神様によって癒されていくことです。そのことによって初めて体験できます。心の傷は癒されます。でも心の傷は消えてなくなりません。多くの場合そうです。傷は残ります。しかし許しを体験した人は、その心の傷を、その自分に傷をつけた人々への恨みや憎しみを思い出すために取っておくのでなくって、神様が癒してくださったその癒しを思い見るためにその傷を見るのです。主イエス様は復活された後もその脇腹と両手に十字架の傷跡を残しておられましたね。それは彼の打ち傷によって私たちは癒されたという、あのイザヤ書53章5節のお言葉を私たちが覚えているためなんですが、私は思うのですが、イエス様は今天に帰られて父なる神の右の座に座しておられます。あの十字架の傷跡はまだ残っているのでしょうか。私は残っていると思います。私たちがイエス様に顔と顔とを合わせて見えるときに、あの十字架の傷跡を私は触らせていただけるのではないかと思います。イエス様の傷跡は残っています。でもその傷跡は 今栄光に輝いています。同じように自分の心の傷を正直に私たちが神様に差し出すときに、私たちの傷も栄光に輝くのです。これが本当の癒しであり許しなのです。あるとき私が許しについて説教いたしました。この教会でもそうしていますが、メッセージの後皆さんが私と握手してくださって、一言二言コメントを述べて退場なさるんですけれども、その時に先生、人を許しなさいと言われてもそんなに簡単にできるもんじゃありませんよ、今話したばっかりの説教に反論してきた、そういう方がいらっしゃいました。最初私はですね、この人なんていう人だろうとそう思ったんですが、でも後ほど詳しくその方からお話を聞かせてもらいまして、本当にそう言いたかった気持ちがよくわかるような気がいたしました。この人は簡単には人を許せないような本当に大変なところを通ってこられたんです。そしてそれだけに本当の許しというものを真実に求めていました。そしてその人はそのために苦しんでいました。その人の苦しみは人を許せないでいる自分をまた許せない、そういう苦しみでありました。皆さんもそういう体験なさったことはありませんか。私は人を許さなければいけないと思っているのに、私は許せない、その自分が許せないというこの苦痛です。でもその人は、私はその頃教会で12ステップのサポートグループを導いておりましたので、それを通しまして主イエス様から本当の心の癒しを受けました。主イエス様の許しの中に生きることができるようになりました。許しは簡単なことではありません。それが簡単なことだったら、主イエス様は十字架の上で苦しむことはなかったのです。許しを簡単なこととして、もうそんなこと忘れてしまいなさいよ、そういうのでなく、いやむしろあなたの心の傷に向かい合って、あなたの思い出しても嫌なことにしっかりと身を向けて、そしてそこから神様の癒しをいただく、この許しにしっかり取り組んでいきたいとそう思いますね。でさてペテロは、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、こう聞きました。でその後で7度まででしょうかという言葉を付け加えています。ペテロは7度までも忍耐して人を許せたら、これは素晴らしいことだ、イエス様からきっと、7度まですごいね、そう褒めてもらえると思ったのかもしれませんね。日本では仏の顔も日に3度と申します。ですから3度に比べれば7度はもっと優れていますね。ところがイエス様は7度では足りない、7を70倍してごらんなさい、それだけ許しなさい、そう言われたんです。7の70倍は490ですね。だから490回までちゃんとカウントして、491回目からはもう何があっても許せないぞ、そういうことをイエス様はおっしゃったんでしょうか。490回ともなると誰も勘定している人はいませんですよね。ある国では数字は3ぐらいしかなくって、1、2、3、あとはたくさんとこういうそうなんですけれども、7の70倍覚えてられる人は誰もいません。イエス様は回数のことを言っているのではありません。数字のことではありません。この7の70倍という言葉によって、もっと別のことを私たちに教えようとしていらっしゃるんです。皆さん、7という数字には特別な意味があります。私たちは7日に1回こうして日曜日に礼拝にやってまいります。これは安息日だからです。で、聖書には安息日だけではなくて安息年というのもありました。7年に一度それが巡ってくるわけですね。で、その時には、イスラエルでは土地を休ませる、もう耕さない、耕さないでどうして収穫あるんですかというと、その前の年にはその年何も農作業をしなくても得られるだけのものを神様与えると、そう約束なさったんです。ところがイスラエルの人たちはこんなことを信じられるものかといって土地を休ませなかったんですね。で、それで神様は無理やりに、イスラエルの人が罪を犯したために、イスラエルの人をその土地から引き抜いて別のところに送られました。 その土地は荒れ果てて、土地は本当に彼らが守らなかった分だけの安息年を守ったと、まあ、聖書に書かれています。で、7年に一度は安息年なんですけれども、皆さん大安息年というのがあるのをご存知ですか。レビ記の25章というところ、朝旧約聖書のクラスをなさってレビ記を勉強、今民数記まで来ましたね、レビ記を勉強なさった人よくわかると思います。安息年が7回巡ります。49年ですね。で、その50年目はヨベルの年というんです。で、この時には土地や家屋を手放した者もそれを買い戻すチャンスが与えられました。身を売って奴隷となった者も解放されるのです。生涯に一度限りでしょう。50年に一度でしたらね。でも完全な解放の時がやってくる。そういうチャンスがある。私たちは奴隷に、罪の奴隷に縛られただけではない、神様が解放してくださるというメッセージがそこにあるのです。イエス様は7の7倍ではなく、7の7倍というのは安息年ですよ。でも7の70倍と言われたのは、この大安息年ヨベルの年に勝るような、その10倍もの大きな恵みが、霊的な祝福が私たちに与えられるということを言ってらっしゃるのです。本当のヨベルの年、それは主イエス・キリストによってもたらされました。イエス様によって私たちは罪の負い目を許されます。サタンの奴隷から解放されます。自我の欲望から自由になるのです。7の70倍、この言葉は主イエス様によって与えられる、あの十字架から流れ出てくる罪の許し、その大きさ豊かさを表している言葉なのです。7度も許せば十分だと思っていましたペテロや他の弟子たちは、7の70倍と聞きまして、もう目を丸くして驚いたことでありましょうね。弟子たちはまだイエス様が教えようとしておられたことを理解していませんでした。そこでイエス様は23節から始まる例え話でもって7の70倍をさらに教えようとされたのです。で、この例え話に細かい説明はいらないと思います。ここに出てきます王様、あるいは主人、つまり王様であって主人である、だから1万タラントという大金であっても、それを貸すこともできたし許すこともできたわけですが、これは天の父なる神様を表している。これは誰の目にも明らかですね。で、王様である主人に1万タラントの借金があるしもべというのは、これは実に私たちのことであります。1万タラントと言いますと、1タラントが1年の年収ですから、1万タラントというのは1万年分の年収です。1万年間も生きている人はいません。1万年働いていられるお金というわけですから、もう信じられないほどの大金であります。で、この途方もない借金、これは私たちが神に対して犯している罪、私たちの罪を表すのです。私たちはどうでしょうか。こんなに大きい罪を犯してませんよ。ちょっとばかりの罪は私にもあるかもしれませんが、1万年分も働いてやっと返せるような罪、そんなのというふうに私たちは思うかもしれませんが、私たちの罪は私たちが思う以上に大きいのです。それはどんなにしても自分で返すことのできない負債です。多くの人は主に対する罪、それは少しばかり身を慎んでいたら消えてなくなるんだ、ちょっと良いことをしていればそれで償うことができるんだ、そう考えているかもしれませんが、決して容易なものではありません。自分で自分の罪を償うことができる人など世の中に誰一人ありません。私たちはただただ主イエス様が十字架の上で私たちの罪をその身に引き受けてくださった、罪の裁きを受けてくださった、私たちの罪の負債をそこで支払ってくださった、そのことによってだけ罪を許されるのです。この主人はしもべの1万タラントという大借金を免除してやってますね。驚くほどの寛大さですが、 これは神様が主イエス・キリストによって与えてくださった許しの恵みの大きさを表しております。このしもべが自分が許されましたことを心から喜び感謝し、他の人にも寛大になることができたら、このストーリーはハッピーエンドで終わることなんですが、イエス様はこの物語をハッピーエンドで終わらせていません。このしもべは主人から借金を免除してもらって家に帰る途中でありますが、自分の仲間に出会いました。でこのしもべはその仲間に実は100デナリ貸してあったんです。100デナリというその1デナリは1日分の給料ですから、100デナリはおよそ3ヶ月半ぐらいのお金ですね。彼が1万年分のお金、1万年分の年収のお金を許されたのに、たった3ヶ月の半、もう比べたらもうごくごくわずかなんです。それを彼は許してやることができなかったわけです。さあ今すぐ100デナリ返せと首を締め付けたわけですね。仲間がいやちょっと待ってくれと言うよう願い出ましても、それに耳を決して貸さずに、何少し待ってくれだと、何を寝ぼけたことを言ってんだ、返さなければ牢屋にでも入ってろってこう言いまして、自分の仲間を牢屋に閉じ込めてしまったのであります。彼は自分が1万タランタもの借金を免除してもらったこと、そのことが全く分かっていなかったんですね。自分がどんなに大きな借金を許されたのか、その借金を許してくれた主人の憐れみの心、それをつゆほども理解していませんでした。だから自分にたったの100デナリ、それの借金しかない人にこのような容赦のないことができたわけであります。イエス様がこの例えで教えようとされたのは、私たちがどんなに大きな罪を神様の前に持っていたのか、そしてそれがどんなに神様の大きな憐れみによって恵みによって許されているのか、それを知るようにということであります。本来はどんなにしても許されない自分の罪が許されているということを知って初めて、私たちは他の人を許すことができる、他の人への許しへと進むことができるのです。イエス様の十字架によって罪を許してくださった神様の大きな許しみの恵みを知っているでしょうか。皆さんはその恵みの中に生きているでしょうか。そうでなかったら本当の許しは分かりません。人を許すことは決してできません。人を許すと言っても、うん、私はあなたを許してやるよというふうな傲慢な態度で終わってしまうのであります。ペテロはイエス様に、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、こう尋ねましたが、私はこれを読んでいつも思うんですけれども、本当はペテロはこう尋ねるべきではなかっただろうか。主よ、私やがあなたに対して、また私の兄弟に対して罪を犯した場合何度まで許されるのでしょうか。兄弟が私に対して罪を犯した場合っていうのは、いかにも自分が正しくって他の人が悪いと言わんばかりの態度だと、そう思いませんか。俺はキリストの一番弟子だといつも自負していましたペテロには、そんな思いが心の片隅にあったのかもしれません。そのためであったかどうか分かりませんが、ペテロはこの後大きな罪を犯してしまいます。皆さんもご存じのことでしょうが、ペテロは主イエス様の面前で、いや私は彼の弟子ではない、私はイエスなどという人は知らない、彼は呪いをかけて誓ったと聖書に書いてあります。イエス様を3度までも否定してしまったのです。イエス様は人前で私を知らないというもの、私も父の前で知らないというと、そうおっしゃいましたが、ペテロはそのイエス様のお言葉を思い出して、また自分の不甲斐なさに男泣きに泣いたことでありました。 しかし復活されたイエス様はそんなペテロも許して彼を作り変え、文字通り彼をペテロ、いわ初代教会の礎として用いてくださったのです。ペテロは罪の許しの福音を大胆に人々に語りましたが、それは彼自身がイエス様に許されたその体験を持っていたからでありました。私たちはいかがでしょうか。私たちは神様に許されて初めて他の人を許すことができるようになります。これが聖書の教えです。コロサイの 3-13 には、主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい、この順序が教えられています。主が私を許してくださる、これが先です。私が主を許してくださいと願い求めることが先です。主に許されて初めて他の人を許すことができます。主に許しを求め、主の許しを体験し、主の許しの中に生きるのでなければ本当の意味で人を許すことはできません。今朝もご一緒にお祈りしました主の祈り、それは文語では我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、こうなっていますので、ある人たちは私が他の人の罪を許しましたから神様いい子でしょ、私を許してくださいね、こういう意味だと誤解している方があります。私が他の人の罪を許した、この立派な私の功績に免じて私の罪も許してください。断じてそうではありません。新改訳聖書では、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します、ルカの11のようにはそう訳されています。神様、私は自分の罪を認めます、その罪を悔い改めます、私の罪を許してください、そしてあなたからいただく罪の許しによって他の人をも許すことができるようにしてください、これが主の祈りの本当の意味なのです。 7-70倍人を許しなさいと言われて、この中にできる、私はできると思う人はいますか。手を挙げてみてください。誰一人手を挙げることはできません。7度だって、いや3度だってできる人は稀であります。そんなに人を許すことのできないこの私たちを、主イエス様は7-70倍もの大きな許しで許していてくださるのです。この許しを受け入れ、この許しの中に生きる、それを主イエス様は私たちに望んでおられる。その時に私たちは7-70倍の大きな大きな恵みを味わい知ることでありましょう。お祈りを捧げます。恵み深い神様、あなたは私たちの1万タラントもの罪を7-70倍するほどに許してくださいました。なのに私たちは自分の罪がどんなに深いかを認めることをせず、あなたの許しがどんなに大きいかを少しも悟っていません。今私たちの目を開いて、あなたの許しの大きさを見せてください。そしてその許しの中に飛び込み、そこに生きるものとしてください。人を許してあげるという傲慢な態度ではなく、本当に互いに許し合うところまで私たちをひりくだらせてください。主よ、人を許すことは難しいことです。罪人である私が人を許すことがこんなに難しいのなら、まして聖なるあなたが罪人を許すことはどんなに大きな苦しみであったことでしょう。イエス様が私たちを許そうとして、あの十字架で味わってくださった苦しみ、その苦しみの深さを私たちは人を許そうとする苦闘の中でほんの少しですが味わわさせていただきます。どうぞその時に同じようにあなたの恵みの大きさをも味わい知るものとしてください。私たちの救い主、清め主、癒し主、王なる主イエス・キリストのお名前で御前に祈ります。アーメン。